本文に入ります。特集伝統の国技に触れてみませんか。相撲部屋がある町龍ヶ崎、問い合わせ秘書校長課、電話内線371。大相撲の式秀部屋が讃岐に誕生したのは平成4年5月のこと。龍ヶ崎市にある相撲部屋として30年以上もの歴史を誇ります。駅の近くなどでお相撲さんを見かけたことがある方も多いのでは。彼らはみんな式秀部屋の力士たちです。今回の特集では7月9日から始まる本場所に向け稽古に励む力士たちの様子や日常、大相撲についての豆知識を紹介します。地元式秀部屋の力士たちを応援しよう。稽古は真剣でも優しさは忘れずに。全国から18人の力士たちが集う式秀部屋では、式秀親方、元幕内北桜の指導のもと、関取を目指して日々の稽古に励んでいます。式秀部屋はウルトラ、バクコシンなど特徴のあるしこ名でも有名。令和4年3月には地元城西中出身の小山桜16歳が入門し、道州出身の最上桜18歳とともに市内出身の郷土力士が2人になりました。全国に44ある相撲部屋の中でも式秀部屋の指導方針はちょっとユニークです。親方のモットーは明るく楽しく元気よく。現役時代怪我に苦しんだ親方は稽古中も厳しさの中にも心配りがたくさん。大丈夫か？痛む場合は無理はするなよと力士たちの健康を第一に考え、優しく声をかけ続けていました。親方は現代っ子の力士たちが喜びを感じることができる環境づくりを心がけているそうです。地元の小学生が参加できる相撲教室の開催や市内イベントへの出演など、式秀部屋は様々な形で地域と関わってきました。ここ数年はコロナ禍でイベントなどを行うことはできなかったそうですが、今年は相撲教室、潮流も再開し、部屋自体も活気づいています。国技の相撲に触れる機会が身近にあるちょっと珍しい環境も、龍ヶ崎市の魅力の一つと言えます。式秀部屋師匠、式守秀五郎、元北桜秀俊、現役時代の最高位は西前頭9枚目、ユーモラスでわかりやすい大相撲解説が人気。取組前の塩巻きが大量だったことでも有名。金剛の表紙では現役時代の式秀親方の塩巻きをイメージしたイラストを掲載しています。趣味はビーズ。雑誌やテレビに取り上げられたこともある腕前です。親方と舞龍のツーショットが掲載されています。お金のない幕下時代、奥様に何かプレゼントしたくてビーズの指輪を手作りしたのが趣味のきっかけなんだってと舞龍が言っています。舞龍の大相撲豆知識。1500年以上続くと言われる大相撲には6つの階級があるよ。上から幕内、十両、幕下、三段目、序二段、序の口。幕内は最上位に横綱が、大関、関脇、小結の三役が続いて、その下に前頭がいるよん。十両以上の力士は関取って呼ばれているよん。このページは見開きで、上部には写真が4枚掲載されています。いずれも式秀部屋の練習風景で、全員で四股を踏む写真、激しい張り手や押し、親方が指導している様子などです。ここまでの担当は平林でした。
式秀部屋力士名鑑、番付は令和5年5月場所現在。大分県中津市出身、三段目、赤虎。静岡県磐田市出身、三段目、爽やか。埼玉県所沢市出身、 三段目、バラキ、フィリピン・ラグナ出身、ジョニダン・フランシス、神奈川県横浜市出身、ジョニダン・皇后丸、鹿児島県鹿児島市出身、ジョニダン・薩摩王、茨城県龍ケ崎市出身、ジョニダン・モガミザクラ、埼玉県さいたま市出身、ジョニダン・大当たり、栃木県大田原市出身、ジョニダン・ウルトラ、愛知県天郡大治町出身、ジョニダン・アガズマザクラ、福岡県北九州市出身、ジョニダン・ワカトザクラ、秋田県横手市出身、ジョニダン・ゴーキシン、福島県二本松市出身、ジョニダン・バクコシン、愛知県知立市出身、ジョニダン・昇竜道、茨城県土浦市出身、ジョニダン・イタコザクラ、東京都品川区出身、ジョノクチ・サワイサム、茨城県龍ケ崎市出身、ジョノクチ・オヤマザクラ、千葉県我孫子市出身、ジョノクチ・レオン丸、二等床山・床秀、三段目格行司・木村桜之助、それぞれの力士たちの顔写真が掲載されています。戦う心と体を支える力飯。稽古が終わるのは午前10時30分ごろ。それより1時間ほど前に、ちゃんこ番と呼ばれるその日の当番の力士数人が調理場に立ち、ちゃんこの準備に取り掛かります。ちゃんこと聞くと鍋料理を連想しますが、実は相撲部屋で出される料理のすべてをちゃんこと呼ぶそうです。東北から九州まで、式秀部屋の力士たちは全国から集まっています。ちゃんこにも出身地メニューがたびたび登場するそう。鹿児島県出身の薩摩王が、大豆がメインの鹿児島郷土料理、ご汁を振る舞った際には、あっさりでおいしい、豆ばかりで肉がない、と賛否が分かれた、とか。味付けを薄めるなど、仲間の健康に気遣ったメニューを普段から心がけているそうです。ちゃんこ番の思いがこもったおいしいご飯、当然すべて平らげて力に変えてほしい、と料理が得意という沢井さん。式秀流のちゃんこは優しさにあふれ、戦う心と体を支える力飯なのです。ちゃんこを作っている写真や食べている写真が掲載されています。舞流の大相撲豆知識。式秀部屋の力士の皆さんの一日のスケジュールを紹介するよ。7時起床、8時稽古、10時30分お風呂、11時30分ちゃんこ、12時30分昼休み、16時掃除、18時ちゃんこ、19時自由時間、22時就寝。力士の活躍に裏方の技あり。行司と床山、土俵上の進行役行司、取り組みの進行や勝負の判定を決めるのが行司です。色鮮やかなひたたれと烏帽子をかぶり、軍配を携えて土俵上で、構えて、まだまだ、発揮よい、残った残ったと力士を鼓舞し、取り組みをコントロールします。発揮よいは発揮揚々のことで、頑張って相撲を取りましょうという意味との説もあります。行司の仕事は土俵上だけではありません。実は番付表の作成や場内アナウンスなども手がけています。番付や会場内の東西力士名の電光板、 トイレの案内などはすべて行司たちが毛筆で書いているそうです。相撲に欠かせないオールラウンダーな存在です。番付表作成もこなす木村桜之助さんの写真と土俵の上で神事をしている行司の写真が掲載されています。曲げ結いの専門家床山、力士といえば立派に言われた曲げ、力士から香るいい匂いは曲げを結う際に使われる瓶付け油の香りです。力士は日頃から曲げで生活します。床山はその曲げを結う専門の職人です。曲げにはちょん曲げと大銀杏の2種類があります。大銀杏は10両以上の関取のみが許された、曲げの先を銀杏の葉のように大きく広げた結い方のこと。高い技術が必要で習得には5年以上かかるとか。今はまだ関取のいない式秀部屋、大銀杏を結える日を夢見て毎日の稽古に励んでいます。曲げは取り組みでの衝突や土俵下に落ちたりした際のクッションの役目も果たします。匠の技で大相撲を支える床山はまさに縁の下の力持ちといえます。匠の技が光る床秀さんが曲げを結っている写真が掲載されています。ここまでの担当は河合でした。
食べて動いて力士と触れ合う相撲の世界を体感、式秀部屋感謝祭。地域との交流も式秀部屋が掲げる方針の一つです。6月11日式秀部屋感謝祭が行われました。ここ数年はコロナ禍で中止が続きましたが、久しぶりの開催となった今回は大勢の方が部屋を訪れていました。感謝祭では式秀部屋の特製ちゃんこに加え、ポップコーンや綿菓子なども提供。お祭りのような雰囲気に参加した子どもたちは大喜びでした。当日のプログラムを紹介。お相撲さんに挑戦、力士と一緒に稽古したり触れ合ったりする場面も。髪結い実演、ちょんまげ、大銀杏を実演。入門して日が浅く、曲げを結うには髪の長さが足りなかった小山桜。感謝祭で念願の曲げデビューを果たしました。しょっきり、相撲の禁じ手、頭髪を故意につかむ、足で蹴るなどを面白おかしく演じる取り組み。コミカルな演技に子供から大人まで大爆笑でした。相撲ジンク、力士が歌う七五調の民謡の一種、林歌。紙面には感謝祭の楽しそうな写真が多数掲載されています。舞流の大相撲豆知識。クエスチョン、相撲って年に何回やってるの？アンサー、年6回、奇数月の1、3、5、7、9、11月に行ってるよ。1、5、9月は東京の国技館で、3、7、11月は地方で行われているよ。1月場所、初場所、名古屋場所って言い方もされてるよ。クエスチョン、お相撲さんっていつから一人前なの？アンサー、関取、10両以上になると一人前の力士として扱われるよ。給与がもらえたり、部屋も個室になったり。大銀杏が言えるのも関取になってから。一方で幕下以下は修行中の身として原則は未休で大部屋の生活なんだよ。式秀部屋には関取がまだいないから全員が大部屋での生活を送っているよ。力士たちは体が大きいから特注の二段ベッドを使用してるんだって。アンケートを送ってイベントに参加しよう。稽古見学&ちゃんこ試食イベントが当たる。アンケートに回答してくださった方の中から抽選で20人を式秀部屋稽古見学&ちゃんこ試食イベントにご招待。式秀部屋って面白そう、市内で頑張っている力士たちについてもっと知りたい、などなど何でも結構です。 四季秀部屋力士への応援メッセージも大歓迎。アンケートは掲載されている二次元コードから7月31日月曜日までにご応募ください。皆さんのご応募お待ちしています。日時9月2日土曜日午前、場所四季秀部屋、さぬき 4-17-17、 その他当選者にのみ8月中旬に詳細をメールで連絡します。